それではお読みいたします。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。短いのでもう一回お読みいたします。37節しかしこれらすべてにおいてすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。勝利者です。このところから今日は心の健康と題しまして西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして5月第5の主の日日曜日の朝私たちを礼拝に招いてくださり、また親しく神様の御言葉を聞くことができることを感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に神様が豊かな恵み、ご愛、そしてまた救いを与えてくださり、どうぞまた私たちが喜びと感謝を持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。コロナも今少しずつ感染者は少なくなっているような状況かと思います。しかしニュースを聞きますと、原因不明の子どもの急性肝炎が起きているとかですね、またアフリカでサル痘っていうんでしょうか、また新しい病気があるっていうようなことを聞くわけです。私たちのこの肉体の健康っていうのも非常に大事だと思いますけれども、またそれと同じように、いやある意味それ以上に大切なのは私たちの心ではないだろうかということを思うわけです。この間もニュースを聞いてましたら、給付金が4630万円一人の人に誤送金されたと、それが今もう本当に話題になり、もう裁判までになってきている。9割ぐらいは返金されるのかなというようなことなんですけれども、しかしそのことによって言うなれば一人の人の人生が全く狂ってしまう。もしそこで有罪判決になったら本当にこれはどうなんだろうかってですね思うわけです。もしその方がそういうこうお金が振り込まれたとしてもですね、これは自分のお金ではないって言ってすぐに返金されていたら、おそらくはこういう状況にはなっていなかったんではないだろうか。私たちは肉体の健康っていうことも大事なんですけれども、自分自身の心の健康、私たちはいろんな誘惑、そしてまた聖書にも出てくるんですけども、苦悩っていうですね、心の中に悩みを感じる、そしてまた悩み苦しむというようなことが出てきているわけなんですけれども、体の健康とともに、また私たち自身のこの心が健やかである、そしてまた喜びに満たされて毎日を生きることができる。これはもう本当に大きな幸いではないだろうかというふうに思います。じゃあ神様を信じたら全部苦しいこととか辛いことがなくなるのかっていうと、実はそうではないっていうことがですね、聖書には出てきているわけなんです。今ローマ人の手紙の8章の37節っていうところを読んでいただいたんですけれども、35節っていうところを見ますと、苦難ですか苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかというような、そういう災いのことがいっぱい出てくるわけなんです。実は私たちがこの世に生きている限り、たとえ神様を信じるということができてもですね、実はこの世においては苦しみがある。そしてまた36節のところに、ほふられる羊とみなされています。なんと私たちはそういう立場、ほふられる羊 というような状況の中にあるということです。私たちはあんまり羊を飼っているという姿は見ないと思います。私は四国にいた時にニュージーランド村っていうのがあってですね、羊を実際見たことがあります。そして羊の毛を刈るっていうですねことも見ました。羊は毛を刈ってそれをまた毛布とかに利用できると思いますけれども、それだけではない。肉になってですね、マトになって食べられてしまう。ほふられる羊っていうのはまさに言うなれば、もう自分はそのようにして死ぬと。でも羊っていうのは非常におとなしくて あんまり暴れないっていうことをですね聞きます。私も毛を刈る羊を見ましたけれども、暴れないんですね。もうおとなしくして、もうなされるがままにしているっていう、そういう姿を見ました。このローマ人の手紙っていうのは1世紀の時代の終わりの方に書かれた手紙と言われてます。パウロっていう人が書きました。そしてそれはもう大きな迫害が起こるその前に書かれた。主にクリスチャンの人たちは読んだわけですけれども、私たちはほふられる羊とみなされているってですね。だから神様を信じて苦難がなくなるということではないということです。じゃあ信じることによって何が信じる者に与えられるのか、そこが実は重要なところであると思います。実はその後に37節しかしという言葉が出てくるわけなんです。このことをある方は逆転のしかしだ、そういうふうに言いました。実際のことは苦難があり、もう苦悩しいですね。また迫害を受ける、時には飢えて危険にさらされる。しかしとですね、聖書は続くわけなんです。それで終わりではない。しかしこれらすべてにおいても、そういうことがですね、全部自分の身に起こったとしても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。それが結論なんです。私たちは圧倒的な勝利者になる。それが聖書に記されている神様の救いの約束だと。圧倒的、ギリギリで勝つわけじゃないんです。例えば言えば野球の試合でですね、こんなことはないと思うんですけれども、100対0で勝つ、圧倒的勝利なんです。10対0っていうのは聞いたことはあるんですけれども、100対0、圧倒的にですね勝利する。それが神様によって与えられている約束である。じゃあどうしたらその圧倒的勝利を自分のものにできるんだろうか。どのようにして神様は私たちを圧倒的勝利者にされるのか。実はそのポイントとなるのが、その前に出てきている私たちを愛してくださった方によってとですね、聖書は言ってます。だから自分で練習して、そして強くなって勝利者になっていくというのとは違うっていうことです。これはもうまさに信仰の世界です。もう心の中に働く神様の働きであるということなんです。本当に信仰っていうのは不思議なものです。目で見ることはできません。でも私たちはそれを信じることによって状況は大いに変わってくる、そういうことが起こりうるわけなんです。自分の力ではない、私たちを愛してくださる方によって。じゃあ誰が自分を愛してくれるんだろうか。 自分を助けてくれるのか。聖書を見るならば、その愛してくださる方はキリストであるということなんです。まあ、キリスト教って名前がついてますけれども、キリストが救い主、キリストが私たちを人生の圧倒的な勝利者にしてくださる。聖書には私たちを愛してくださった方によってとですね、あるんです。じゃあこのキリストをどうやって私たちは知ることができるんだろうか。自分は会ったこともないし、今このキリストを見たっていう人もですね、私たちの周りにはいない。どうすれば私たちはキリストを知ることができるのか。実はそれが聖書であるっていうことなんです。聖書は何のために書かれたのか、聖書は何を書いてるんだろうか。もう一言で言うならば、聖書はキリストを書いてるんだということです。そして私たちはこの聖書を通してキリストを知る。まあ、今私たちは礼拝してます。まあ、この礼拝の中心は神の御言葉、聖書。もう私たちが、まあ、礼拝の中でやはり一番大切にしているのは、この神の言葉が自分に与えられるということであるわけなんです。まあ、御言葉によって、私たちは礼拝を行っている。まあ、聖書を見ますと、信仰は聞くことによって始まるという、そういう聖書の言葉があるんです。まあ、ですから私たちの礼拝っていうのは、もう聖書の御言葉が中心になっている。そしてこの聖書を通して私たちは直接キリストを知ることができるってことです。そして聖書の中でも新約聖書の福音書、そこにこのキリストの生涯が記されてあります。キリストの生涯を通して私たちはキリストが私たちにも身近に来られる方であるということを知ることができます。特にこのキリストの生涯の中で重要なのは、私は2つであるとそう思っています。一つは十字架です。キリストが十字架にかけられた。そしてもう一つは復活っていうことなんです。死の中からよみがえられた。このキリストの十字架の死と復活の新しい命、それが自分の人生を変えるものになる。まあ、私は一人の人が、まあ、小さなもう盗みっていうかですね、もう万引きみたいなことをした、鉛筆のちっちゃいキャップ1個をですね、取った、でそれ途中で捨てたんですけれども、心の中にお前は泥棒だというですね、心が聞こえて自分の心をチクチクと刺す。もうずっとそれが大人にまでなってもですね、残っている。ある時教会に行って、このイエス・キリストの話を聞いた。十字架、それは自分の心の罪を許すためだ。その時に彼は自分のあの過ち、失敗、あれも十字架で許されるのか。牧師先生は許されます。その罪のためにキリストは十字架に身代わりになってかかってくださいました。それを信じた。なんとキリストの十字架を信じてから、お前は泥棒だという声はですね、聞こえなくなってしまった。キリストが十字架で死なれたのは自分のこの罪を許すためだった。それが分かった。そしてキリストは死の中からよみがえられて、私たちに新しい命を与えてくださる。ですから私たちはイエス・キリストによって新しい生き方ができるってことなんです。もう自分のすべてはお金ではない、名誉でもない。キリストの愛によって自分は生かされる。そして神様は永遠の命を与えてくださる。それが私たちの希望となり、また力となるということです。福音書を見るとキリストの癒しということがですね、よく出てきます。 それこそ生まれつきもう足が動かないという人がですね、イエス・キリストによって歩けるようになる、目の見えなかった人たちがもう見えるようになる、病が癒される、本当に素晴らしいことです。じゃあそれは過去の話なんだろうか。私は現実にそれは起こっている、たくさんのことを話すことはできませんけれども、この聖書に書いてあるキリストを私は信じてお祈りをして、また牧師先生にも祈ってもらって癒されたってですね、私は聞きましたし、いや私自身も実は癒されたっていうことがまああったわけです。本当に神様は今も生きておられて、聖書の言葉は過去の言葉ではなくて今も自分の心の中に働く命の言葉、神の言葉である。私たちを愛してくださる方によって圧倒的な勝利者である、打ち勝つことができる、私たちにこの希望を神様は与えてくださる、本当に素晴らしいものです。まあ、この手紙を書いたパウロ、まだ迫害が起こる前でしたけれども、彼はローマで殉教したと言われています。でも彼はなぜ喜んで自分の命を捧げることができたのか。自分のようなものもイエス・キリストは愛してくださってはいる。彼はかつてはキリスト教の反対者でした。いや、ただ反対するっていうだけではなくて、人々に暴力を振るって危害を加えてですね、迫害する人であったわけなんです。でも彼も復活のキリストにあって心の目が開かれた。そして彼はなんとそのすべての罪を許してもらうことができた。そして実際にはクリスチャンの人たちが彼をですね、受け入れる。そのことを通して彼は神の愛、そしてまた新しいキリストの復活によって生きる、その生き方を彼は得ることができたということなんです。そしてそれは私たちにも同じように、神様は私たち一人一人に十字架によって罪の許し、そして復活によって新しい命、永遠の命を私たちに与えてくださる。まあ、今私たちはこの礼拝堂で礼拝してます。まあ、この間 LED つけていただいてですね、非常に明るくなりました。ですから私もこの講壇に立って聖書がですね、見やすくなってるんです。もう以前だったらもうちょっとしたら眼鏡でもかけようかなと思ったんですけれども、まあ、明るく見えてですね、もうしばらくは眼鏡かけなくてもいけるかなと思います。見やすくなりました。でもこの LED のランプもですね、電気がなかったらどうでしょうか。明るく輝くことはできないんです。どうしてもこれはもう電気が必要です。そして隣も電車がですね、もう走ってます。時々うるさいです。ある時静かなですね、平日を迎えた時があったんです。全然電車が走ってない。なんとそれは停電が起こったということで、電車は全部ストップしてしまっていた。もう久しぶり平日で静かな時が持てたってですね、喜んだんですけれども、電車もその電気の力がなければ動くことはできない。クリスチャンとは何か。キリストが私たちに愛の力を与えてくださる。キリストがその復活によって私たちに永遠の命を与えてくださる。そのキリストを信じるのがクリスチャンということなんです。神様は私たちにたとえ弱い、またこれからもどうなっていくのかわからない、そういう私たちにイエス・キリストは愛の力、そして復活の力、永遠の命を 私たちに与えてくださる。その命によって私たちは死に打ち勝って圧倒的勝利者である。私たちもまたイエス・キリストを信じ心に受け入れて、そしてイエス・キリストはいつも私を愛して守ってくださる、そしてまた勝利する力を与えてくださる、このことを信じて生かしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この礼拝の時を与えてくださって感謝いたします。私たちもまた苦難や苦悩、また飢えや危険、そういうことに見舞われることがあります。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。あのパウロは迫害者でした。反対してました。しかし復活のキリストにお会いして生涯変えられました。私たちもまたこの聖書を通して聖書の中にキリストにお会いし、また私たちも負けてしまうのではなくて、キリストの愛によって圧倒的な勝利者と作り変えてくださるようにお願いいたします。さまざまな弱さ、誘惑に打ち勝ち、そしてまた神様の愛を心から喜び褒めたたえるものとしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。